前のスクリーンにも聖書箇所が出ますので、そちらも合わせてご覧ください。詩編の133編お読みいたします。都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きる言葉。それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、衣の端にまで流れ滴る。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。以上です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。ちょっと声が大きいかなですね。ちょっと下げて、はい。今日は詩編の133編からですね、タイトルはヒネマトーブマナイムと書いてありますけど、これヘブライ語なんです。実はこの詩編133編の出だしの言葉です。出だしの言葉はそのままヘブライ語で表記したものですね。後で意味は説明しますけれども、今日本には官庁が10以上あります。一府11省2庁かな。何言ってるか分かります？例えば財務省とか法務省とか、今は厚生労働省とかね、外務省とか防衛省とか、そういう省がたくさんありますよね。でこういう省庁は外国他の国にもあるんですけども、ごめんなさい、2018年にイギリスでどこにもない世界で初めて、ある省を作ったんです。その省の名前はですね、孤独省、孤独ね、孤独省ですから、孤独省の長官はね、孤独担当大臣なんです。孤独大臣です。イギリスでね、一番孤独な人を見つけて大臣にするって話じゃないですよ。でなんでね、そういう孤独省、孤独担当省みたいなのができたかといいますと、イギリスでこう誰とも関わりがない、いわゆる孤独な人たちがどんどん増えているそうです。で、そういう人たちの存在が、実は国家的な危機の要因になっていると。どうしてそう言えるかというと、大体孤独な人というのは、アルコール依存症になったり、薬物依存症になったり、あるいはうつ病になる確率が非常に高いわけですね。そうすると当然入院しますと医療費がかかったり、あるいは病院のベッド数をこう圧迫してしまう。今イギリスではこういう人たちが非常に増えていて、もしこういう人たちがいなければですね、5兆円の経費が日本円でね、削減できる。ですから国家予算に照らし合わせてもこれを何とかしなきゃならない。もう一つの理由はテロ対策でもあるっていうわけですよね。例えば孤独な若者が何をするかっていうと、大体ネットを見ると、そしてネットで過激なテロ思想にこう触れるわけです。別に彼は外からやってきたね、いわゆる難民ではないわけです。イギリスで生まれてイギリスで育った若者がそういうネットで過激な思想に触れて、いわゆるホームグラウン、グローン、自国で育ったテロリストといいますかね、そういうテロリストになる確率もあると。 ですからこの孤独な人を緊急に何とかこう対策をしなければならない、そういうことでこの孤独症というのがね、イギリスでできたそうです。もう一つ逆のケースを紹介しますと、今から数年前にホーリー・モリスというジャーナリストがあのロシアのチェルノブイリという村を訪ねたそうです。まあ、ある方はご存知でしょうけども、あの1986年の4月の26日にチェルノブイリにあった原子力発電所の5号炉でが爆発したんです。でも放射能が拡散したんですよね。その威力はあの広島に落とされた原爆のなんと400倍という、ね、ものすごい破壊力がある原子炉が爆発したんです。でその時の、まあ、国が何をしたかというと、ソビエトが何をしたかというと、その原子炉をですね、箱型のコンクリートですっぽり覆ってしまったんです。上からね、放射能が漏れないように。ただその対策が非常に、まあ、急を要したので、もうあれから35年ぐらい経ってるわけですけども、あのコンクリートに亀裂が入ってしまって、で放射能がもうダダ漏れで、このホーリー・モリスというジャーナリストがね、あのガイガーカウンター、放射あの測る機械をね持ってチェルノブイリに入るとね、もうガーガーガーガー鳴りっぱなしだそうです。要するにもう放射能がその辺にあふれているわけです。で原子炉が爆発した時に、その近隣にたくさんの村があったんです。で半径何百キロ以内の村の人たちはみんなね、あの他の地域にこう強制移住されたんです。ところがもう20年ぐらい前から、そのやっぱり自分たちの村がいいって言って帰ってきた人たちがいるんです。である村には、まあ、ほとんどね、あの女性なんですけども、80代の後半ぐらいのおばあちゃんたちがたくさん住んでる村があるんです。でこの人たちがね、めちゃめちゃ元気なんです。地球上で最もね、水も空気も土も汚染されている場所なのに、80、90を迎えるぐらいのおばあちゃんたちがね、めちゃくちゃ元気なんです。実はあの他に逃げていったね人たちとこう平均寿命を比べると10年ぐらい長いんです。しかも元気。なんでこのおばあちゃんたちは元気かというと、その一緒に住んでる人たちがね、非常に密なね人間関係を築き上げている。このことからも分かるように、もちろん放射能がない環境が素晴らしいけれども、それよりももっと人間にとって必要なのは、親しい人間関係なんだと。密な人間関係こそ人に最も大切なものだということを、まあ、教えているように思いますね。で今日のこの詩篇の133編も、共に集まって生きることの祝福について語っています。イスラエル旅行をしますと、たまにですね、こう結婚式とか、あるいは国のお祭りとか記念日とかにこう出会うことがあります。そうするとね、街の至るところで、まあ、子どもたちを中心に、まあ、大人もそうなんですけども、こう輪を作って踊ってるんですよね。でその時決まってね、歌われる歌がこのヒネマトマナイムっていう歌なんです。つまりこの詩篇の133編の出だしのところです。見よ、なんと麗しい、そして親しいことか、兄弟たちが共に集まって住むことはっていうのが、このヒネマトマナイムっていう意味なんですよね。それをこう臨床のように歌いながらね、ぐるぐるぐるぐる輪を作りながら回りながらね、歌ってる光景をよく目にします。それを見てるとね、見てる旅行者で私たちもなんとなくこうね、嬉しくなって中にはね、まあ日本人は少ないですけど、外国の旅行客はその輪に入って一緒に踊ったりするわけですよね。イスラエルという国は AD70 年にローマに攻められて、そして彼らは、ユダヤ人たちは自分の国を失うわけです。今から約2000年前ですよね。世界中に散らされていきます。ところが彼らは1900年ぶりに帰ってきて今の国を作ったわけです。まあ、文化戦争とかね、いろんな戦争を通して彼らは独立した国になっていくわけですね。で、新年の祭りとか、仮用の祭りとか、 そういう時にはみんなこう集まってね、ヒネマトーブマナイムを歌うわけですよね。でこの旧約聖書の時代に都のぼりの歌というのを詩編から私たちはいくつか学びましたけども、年に3回、杉越の祭りと五旬節の祭りと狩猟の祭りの時は、イスラエルに住んでいる男性は、大人の男性は全員エルサレムにこう宮参りにしなさいっていう決まりがあったわけですよね。ですから地域の人々がこう集まって、群れを作ってエルサレムと全国からこうね、登っていくわけですよね。その時このエルサレムの長い旅を終えてエルサレムに着いた、人々が歌った歌もこのヒネマトーブだというふうに言われているんです。だからいろんなお祝いの時にね、この一緒に歌ったんです。で兄弟が共にいることはなんと素晴らしい。もう兄弟というのは文字通りね、この血のつながっている兄弟のことも意味しますけれども、一緒にね苦労しながら都登りにこう登ってきたね、旅を無事に守られた人たちも兄弟というふうに呼んだわけです。同じ釜の飯を食ったものというそんな感じですよね。一緒に苦労した俺たちは兄弟だねって、そういうことですよね。見よ一節、見よ何という幸せ、何という楽しさだろう。これがキネマトーブマナイムという言葉です。兄弟たちが一つになって共に生きるとは。で聖書を見るともちろん兄弟というのは文字通り兄弟のことも表しています。例えば有名な兄弟はカインとアベルです。最初の兄弟ですね。それからエソーとヤコブ、それからヨセフとお兄さんたち、あるいはアロンとモーセも兄弟ですよね。でそういう実際の兄弟だけじゃなくて、イスラエルは十二部族に分かれていますけども、この十二部族全体が主にある兄弟という意識も彼らは持っていたわけですね。だからここで兄弟たちが一つになって共に生きることの素晴らしさというのを二つの例えで説明しています。一つは二節です。それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴るって書いてあるんですね。人が祭司の職とか、あるいは王位に就くときには、この頭に油を注ぐっていうね、そういう儀式があったんです。でここはアロンというのはモーセのお兄さんで大祭司なんです。で彼が大祭司になった時にね、彼の頭にこう油がね注がれたんです。すると頭に注がれた油がこうひげを伝わってですね、そしてずひげが長いですから、ずっとこう肩をずっと流れてですね、そして裾にまでずっとこう流れていくというね、こういう光景ですよね。つまりこのアロンが着ていたこの着物の胸元には、十二部族をかたどった石のような、ね、箱がこうあったんですけども、その両側をずっと油が流れていくわけですよね。つまり主の祝福はイスラエル民族全体に及んで、そして裾に流れていくほど豊かに豊かに主の祝福はイスラエルの人々に望むんだという、こういう光景ですよね。末広がりの祝福と言っていいでしょうね。で二つ目の例えば三節です。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。以前も申しましたように、イスラエルという国は2つのシーズンしかないんです。日本は4つの、四季がありますけど、イスラエルは2つのシーズンしかない。それは乾季と雨季です。で乾季になるとね、それこそ一滴も雨が降らないんです。半年間一滴も雨が降らない、これが乾季です。でも不思議なことに、この乾季の時にイスラエル中でね、美味しい果物が取れるんです。雨が降らないのにどうやって果物が育つのって思うでしょ。実はね、露なんです。露です。山々に降りるこの露がね、地面を潤していくんです。そうやって果物を育てるんです。露というのは寒暖差がこう激しい時にね、できるわけですけども、でヘルモンというのはイスラエルの北の端にあるね、標高2000メートルぐらいの高い高い山です。もう雪も降りますし、そこからね大量の露がねわーっと発生してね、大地を潤していくんです。そのようにこの兄弟が共にいる姿は そういう神様に命をもらえるような祝福をね、果物を育てていくような、そういう祝福を流すんだという、こういう例えですよね。しかしね、共に生きることは素晴らしいけれども、それは簡単なことではないとも、この作者は言うんですね。例えば、兄弟は仲良くて当たり前か、そうとは限らないですよね。例えば、最初の兄弟、アダムとエバの息子はカインとアベルです。彼らは何をしたんですか？殺人事件を起こしたんですね、最初の兄弟が。つまり、お兄さんが弟を殺すという出来事が起こりました。その少し後を見ると、今度はヨセフとお兄さんたちの関係です。お兄さんたちがヨセフをエジプトに奴隷として売り払ってしまうんです。兄が弟を奴隷に売り払うんですよ。ね。ヤコブとエソも仲が良くなかったわけですね。また、ヨブも非常に大きな苦難を経験しますけど、その時彼の兄弟は助けてくれたかというと、ヨブはこう言ってるんですね。兄弟たちはみなし川のように私を裏切った。水のない川のようにね、私を裏切ってしまった。自分が最も兄弟の助けを必要としているときに、誰も私に見向きもしなかった。こう歌ってるわけです。また、預言者エレミアも、兄弟たちの裏切りについて嘆いている箇所がありますね。エレミア書の12章ですけども。また、この詩編の作者も、69編のところでこう言っています。私は自分の兄弟からのけ者にされ、母の子らにはよそ者となりました。だから昔からね、兄弟であっても他人以上に敵対する、そういう親しいから近いからこそ余計憎しみが増すってことがある。それが兄弟ですよね。で、現代社会にもそれは通じることです。例えば今年間日本で殺人事件が900件ぐらい起こっています。で、誰が誰を殺すかって言いますとね、9割は顔見知りの犯行です。全く知らない人、いわゆる通り魔殺人みたいなのはね、わずかです。ほとんどの殺人事件、900件の殺人事件の9割は知ってる人です。で、特に家族です。5割は家族です。親族です。ですから、夫にとってね、最も恐ろしい相手は妻なんです。で、妻に対してね、最も恐ろしい相手は夫なんです。で、子供にとってね、一番危険な存在は両親です。しかもね、母親が父親よりも4倍危ない。だから子供さんに言いたいんです。あなたをね、殺す可能性が最も高いのはお母さんです。統計的に言うとね。つまりね、だからよく殺人事件が起こったら、まず家族を疑えって警察の人が言いますよね。もう事実ね、統計的にはっきり出てます。本当はね、最も愛すべき近い存在の人が、最も人を傷つけているという現実ですよね。だ、兄弟が一緒に麗しい関係は素晴らしいけれども、でもそれは難しい、現実的にはね、ということを言ってるわけです。で、この2節と3節の2つのね、麗しい、その油を注がれて、油がね、髭からずっと衣に流れるという例えとか、ヘルモン山のその露が降りてきてエルサレムまで及ぶというこの2つの例えは、実はね、ありえないことの例えなんです。例えばね、この大祭司が油を注がれる光景っていうのはね、一般の人が見ることはほとんどないんです。大祭司は大体ね、一回になると何十年もその職にいますので、次の人が大祭司になるっていうのはもう何十年に一回の儀式なんですよね。しかもそれは、多くの人々の前でね、いわゆるたくさんの聴衆を集めてやるような出来事ではないわけですから、一般の人がね、大祭司の頭にこう油が注がれて、それがね、なみなみと注がれて、この着物の裾まで広がっていくなんていう光景は、ほとんどの人は見たことがない。そして、このヘルモン山に注がれた露がですよ、エルサレムまでやってくるってことはありえないんです。だって200キロ離れてるからです。いくらね、大量の露が発生しても、200キロ南にあるね、町までその露が降りてくるってことはないわけです。つまりこの二つの例えはね、それは素晴らしい光景かもしれないけども、現実的にはありえない。つまり詩編の作者が言いたいことは、兄弟が共にいるってことはものすごい素晴らしいことなんだと。ね。油注がれたように。 あるいは露が降りるように素晴らしい光景なんだと。でもそういう光景をめったに見ることはない。それは難しい現実なんだ。ですからここで例えている二つの例えはね、読んだ人たちにはピンとこない表現だったと思います。例えばもし皆さんがね、誰かがこう話したらどうでしょう。あの時の感動は、私がノーベル賞をもらった時の感動に匹敵します。皆さんわかります？ノーベル賞をもらった時の感動って。全然関係ないもんね。ノーベル賞なんかね。ノーヘル賞はちょっとあるけど。例えばある人が、この間食べた食事はね、美味しかった。あれはね、宮中晩餐館で食べたね、あの食事の美味しさと同じぐらいって言ったらわかる？宮中晩餐会ですよ。行ったことある？ないよね。あの時の興奮はね、2000メートルのところからね、スカイダイビングした時の興奮とよく似てるよって。わかります？それ経験がある人はわかりますよ。でもほとんどの人は経験ないじゃない。だから全然自分が経験がないことを例えに使われてもね、ピンとこないんです。だからここで使われている例えもね、まあ、なんとなく素晴らしいってわかるけども、それは現実的ではない。ね。確かに兄弟が共に一緒にこう生きることは素晴らしい。けれどもそれは同時に難しいっていうことを言ってるわけですよね。しかしね、この兄弟たちが一つになって共に生きるというこの難しいことを見事にやり遂げた共同体がいるんです。それはどこかというと、初代教会のクリスチャンたちです。聖書を読むとね、信者となった人々は一つとなって一切のものを共有していたって書いてあるんです。で、これね、使徒の働きの2章の46節からちょっと読みますとね、彼らは毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。毎日心を一つにしてっていう言葉がありますよね。この心を一つにするっていうのは特別な言葉で、この感情の波を一致させるってことなんです。これは難しいよね。意見を一致させるとかね、行動を一つにするってことはそんなにまあ難しくないわけです。でもね、感情の波を一致させるっていうのはこれ相当難しいよね。ここにまあ20人ぐらいの人が集まっていらっしゃいますけども、もうこの誰かが喜んでいるときにその喜びの波長がね、他の19人もみんなぴったりでこう合わせるなんてことはほとんど不可能だと思いません？ねえ。中には、あいつ何喜んでんだってね、冷めた目で見ることだってあるわけですよ。でも、初代教会は集まった人がね、誰かが喜んだらみんなその喜びの波長にぴったり。誰かが悲しみの波長を出したらもうその悲しみにみんながぴったり沿ったんだって。もう驚くべきこれは一致ですよね。で、そういう集まりがそこにあったんです、実際にね。そしてそれを見てね、毎日人々がこう加わってきたんです。あそこに素晴らしい交わりがある。あそこに素晴らしい共同体がある。私も加わりたい。そう言ってその交わりを見て多くの人々がね、信仰を持って教会の交わりに加わったって書いてあるんです。初代教会は特別伝道集会とかしてないんです。トラクト配布もしてないんです。その交わりの麗しさに惹かれてね、人々が仲間に加えられてきたってことが書かれているわけですね。もちろんね、この初代教会の一つとなるというこのまとわりは、彼らの頑張りとか努力によってできたものではない。これは彼らの信仰の一致と聖霊との豊かな交わりの中で生まれてきたものです。人為的なものじゃない。みんなが心を神様に向け、神様が与えてくださった素晴らしい交わりと一致ですよね。そして3節を見るとね、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。そういう交わりには常しえの命が流れているんだ。実はね、教会の一致、クリスチャンの一致というのは、これは礼拝を通して与えられるということです。パウロがね、コロサイの手紙の中でこう進めています。コロサイ3の15、 キリストの平安があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方は召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。ここにパウロはいくつかの命令をしているわけですよね。感謝の心を持つ人になりなさいとか、互いに愛し合いなさいとか、神に向かって歌いなさいって。ここに書かれているすべての要素は、実は礼拝の中にあるんです。つまり、主を礼拝するってことが、クリスチャン生活の一番中心にあるときに、その共同体はね、まさに心を一つにできる共同体にされていくんだということです。ですから、アメリカのね、マコーミック神学校の教授で、バークハート教授がね、こう言ってる、礼拝は人生のリハーサルである。面白い言葉だね。礼拝は人生のリハーサルである。例えば、誰でも自分の人生の主役は自分ですよね。人生は舞台。あなたは名優です、ね。みんな自分の人生という舞台の主役を皆さんは張ってるわけですよ。で、もし仮にですね、皆さんが生まれてから死ぬまでの一生を誰かがこうカメラでずーっと追っかけるとします。ドキュメンタリーです。誰々の一生ね。文学作品にあるアホの一生というのがありますけども、そうじゃなくて皆さんの一生をね、こう生まれてから死ぬまでずーっと撮るとします。どんな映画にしたいですか？皆さん主役です。感動的なストーリーにしたくない？ね、それを誰かが見たときにね、ああ、素晴らしい一生だったな、私もこんな生涯を送りたい。あるいは皆さんのお子さんやお孫さんが見てね、ああ、おばあちゃん、おじいちゃんはなんて素敵な生涯を送ったんだろう。僕もこんな風になりたいな。私もこんな人生を歩みたいな。そんな人生にしたいと思いません？今ちょっとね、コロナでね、舞台とかがちょっとこう、なかなか開けない状況ですけども、舞台俳優って言いますよね。あれ、本番に臨むのにね、もう何回も何回もリハーサルします。ものすごいリハーサルをするわけですよ。で、そのリハーサルで十分に準備をして、やっと人前でね、演技ができるわけですよ。私たちの人生も実はね、リハーサルが必要です。もし舞台にリハーサルなしにね、いきなり本番ぶつけてやったらめちゃくちゃな劇になると思いません？ね。私たちの人生も日々の人生もね、実はリハーサルが必要なんです。で、この礼拝が、リハーサルだって言うんです。また皆さん来週から1週間過ぎるわけですけども、来週どういうふうに生きるかっていうね、それが皆さんの実際の舞台の上ですよね。で、舞台に出る前に私たちは1週間の最初にこうやって礼拝の時を持つんです。この礼拝はね、リハーサルなんです。これから1週間のための。まず台本を渡されます。それが聖書です。ね、そして聖書を読みながら、私たちがどういう心構えで生きればいいのかってことを学びますね。聖書を読んだり、祈りや賛美や、あるいはメッセージを通してです。今まさに皆さんはね、メッセージを聞きながら、いろんなことを点検してません？自分をこう、探ってません？あるいは修正点に気づいたりしません？あるいは、これでいいんだっていう納得をしたりしてませんか？これはリハーサルなんです、実はね。そうやって私たちの心をきちんとこう整えて、そして実際生活の中に入っていくわけです。もちろんその実行する力はね、聖霊が与えてくださるんですけども、ですから礼拝をしないで次の一週間に臨むってことがね、これリハーサルなしに舞台に出るのとよく似てるってことです。そういう意味で礼拝っていうのはね、とても重要な時間になるわけです。ね、これから始まる1週間、明日から明後日から始まる1週間のために、私たちは今十分なリハーサルをこの場、この時間にしているということです、ね。神様はまた始まる1週間のために、あなたの導きを求めています、ね。私の歩みはこれで OK ですか？私の考え方はこれで大丈夫ですか？そうやって一つ一つチェックしながら OK。これでいつ月曜日の朝を迎えても大丈夫。今週一週間行ける。 そうやって生きていくときに、私たちはまさに自分の舞台の盟友としてね、その舞台で活躍することができるわけですね。ですから礼拝の時間をぜひ大事にしていただきたい、ね、コロナで自粛の中であっても皆さんはこうやってね、時間を取って礼拝に来てくださっています。せっかくにいらっしゃったらね、良いリハーサルの時になるようにと願っています。ではお祈りします。愛する天皇父様、あなたの御言葉を通して一週間に一度だけですが、こうして私たちは自分の歩んできた歩みとこれからの歩みの準備ができるこの貴重な時間と場所を私たちに備えてくださってありがとうございます。あなたが用意してくださった人生という舞台を私たちは盟友として生きていきたいのです。神様の栄光を表しながら歩んでいきたいのです。いろんな困難がやってきてもそれを見事に乗り越えていく、そういうものでありたいと思います。力が必要です。知恵が必要です。この礼拝の中で必要なものをすべてあなたがもう一度整えて備えてくださるようにお願いします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、じゃあ最後にアナウンスをして閉じたいと思います。今日は浴衣アロハさんでですね、はい、婦人会の中止延期のお知らせです。誕生日の方ですね、今日を含めて来週誕生日の方いらっしゃいますか？もしいらっしゃったらお立ちくださいますか？高井ちゃんそうね、はい、と直子さんとお二人かな。今日ピアニストいる？ハピーバースデー弾けるピアニストの方、ボランティア募集。あ、さっちゃんお願い、はい、であとお花あったかな？あるね、はい、じゃあハピーバースデーディア直子さん、高井さん、お二人ですね。じゃあお願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Naoko-san. Takae-san.Happy birthday to you. おめでとうございます。祝福ありますように。はい、他にアナウンスありますかね。はい、まあ、今またね、感染者が増えていますので、注意をしながら礼拝していきたいと思います。まあ、礼拝が終わったらね、おしゃべりをしないで、できるだけ速やかにお帰りください。以上です。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。